強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオに弁理士の新井信明先生にお越しいただいております。新井先生、今週からよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
新井先生はちょうど1年前にポッドキャストにご出演いただいたんですが、その時はですね、
イエモンボと呼んでます。
レシピ公開イエモンと絶対秘密コカ・コーラどっちが賢いっていう知財に関する面白く読める本についてお話しいただいたんですが、また昨年ですね、パクリ商標というご著書をご出版されましたので、はいはい、それについてお話しいただきたいと思うんですが、はい、まあ、一応新井先生のプロフィールを、はい、もう一度お話しさせていただきたいんですけれども、新井先生は1954年生まれ、知財コミュニケーション研究所代表、新井橋本保坂国際特許事務所パートナー、知財コンサル3000件超の知財活用コンサルタントで、工学博士、それから技術経営士、
修士ですね、
はい、技術経営修士、はい、それから弁理士、これまで面白い経歴をお持ちで、高校ご卒業後、新聞配達やタクシー運転手などで貯めた資金で世界一周の旅に出るなど、ユニークな経歴をお持ちでいらっしゃるということです。で、本題はですね、パクリ商標っていう本についてお話しいただきたいんですが、その前にですね、ちょうど1年前に新井先生にご出演いただいた時にですね、リスナーの方からメールをいただいたのでご紹介したいんですけれども、
うん、ありがたいですね。
お手紙いただいた方は岡山県で製造業をなさっている方なんですが、うん、前回の新井先生の放送で知的財産管理技能士という資格があるということを新井先生がご紹介されまして、はい、で、ぜひそれを取得することをお勧めしますよということを放送の中でお話しいただいたところですね、その方はすぐに受験の申し込みをしたと。で、試験日まで2ヶ月を切ってる段階で申し込んだんですけれども、ものすごい勉強をして合格しましたという。
これすごいことですね、はいはい、すごい集中力を持っておられて、まあ、優秀な方だと思いますが、はい、2ヶ月ですね、はい、びっくりしました。
それで、まあ、合格したことも素晴らしいんですけども、仕事にすごく役に立っているという趣旨で、
それはないよりですね、
はいはい、ご連絡いただいたんで、なんかたまにはこの番組も役に立つ
んだな。いやいやいや、本当に素晴らしい。これ私思うんですね、先生のその経営のコンサルタントやる中では、例えば私にコンサルをしてくださるときに、私が簿記のボの字も知らない、数字に強い社長のお話をされてるわけですね。私が簿記のボの字も知らなかったら、先生コンサル、まあ、できなくはないけれども、手間かかりますよね。で、効率も良くない。で、私だってもしかしたら半分も理解できない。だけど私が少なくとも仕分けぐらい知っていたらとかっていう話で、簿記の3級ぐらいの最低限かもしれないけど、知識を持っている、持っていないだと先生のコンサルの効率全然違いますよね。私も理解しやすい、それで経営に実際に落とし込みやすい、これと全く同じなんですね。知的財産管理技能士を持っていただくならば、知的財産を活用した経営をどのように知的財産を活用すべきかということについて落とし込みしやすい、こういうことだと私は思っています。このような方が実際に現れてくださった方というものは本当に喜びですね。ありがたいお話だと思います。
で、先生がですね、先月ですね、
先月、はい、
ご講演されたということで、
あ、はい、
知的財産管理技能士に関してご講演されたということが、ちょっとその内容をお聞かせいただきたいんですが、
はい、分かりました、はい、これ知的財産管理技能士に合格すると、知的財産管理技能士会という会に入ることができます。残念ながらただではない、年間1万円くらいだったかな、お支払いいただくと知的財産管理技能士会の会員になることができます。会としてもいろいろなサービスを会員向けに発信しているわけです。その一つがキャリアアップ研修会というのがございます。で、これはビデオで1年間いつでもどこでも、誰でもじゃないな、管理技能士の会員様だったらいつでもどこでも見ることもできる研修でございます。たまたま今月ですが、3月の13日に収録を行いました。そこには生で20数名だったかな、いらしていただいたんですが、非常に告知期間が10日ぐらいだったのに20数名が集まっていただいて、本当にありがたい話でした。で、そのタイトルですが、こういうタイトルです。伝え方を変えれば全てうまくいく、社長同僚の 知財なるほどのためにということです。でサブタイトルとしてもっと輝く知的財産管理技能士を目指してということでございます。つまり知的財産管理検定というもののために勉強されて試験に受かられた、で国家資格を手にされた、で次はどうするか、これでインプットが終わったわけですが、これをどうやってアウトプットしていくか、このアウトプットしていくための手法を、こういう方法どうでしょうねというご提案するためのセミナーでございます。これを3月13日にやらせていただきました。
はい、で入った方にはどういったメリットですね、先ほどいろいろ情報をいただけるということなんですが、
はい、
やはり会員の方同士の交流とか、それから資格の生かし方とか、そういったものはあるんですか？
はい、あると思います。思いますと申し上げるのは、実はこういう、私は知的財産管理技能士ではございません。今はその勉強するせい勉強しないもあるんですが、入りづらくなりました。一つは伊右衛門本であまりにも知的財産管理技能士を持ち上げておりますので、私が知的財産管理技能士になると、なんだやらせかよと言われかねないのでかえって入りづらいところもありますという言い訳をしといて、実際に技能士会でどのようなサービスをしているかは、このキャリアアップ研修ぐらいしか存じません。申し訳ありません、はい、客観的に見てて非常にこのような基本知識、先ほど簿記の話をさせてもらいましたけど、簿記3級と同じ発想で知的財産管理技能士の3級を受けていただければな、それぐらいはよく知ってるんですが、それ以上のことは存じません。
わかりました。
申し訳ございません。
それで先ほど紹介したですね、
はい、
知的財産管理技能士に合格したリスナーの方なんですけれども、
はい、
この方は早速会社の顧客に対してご相談に応じているということで、早速その資格を活用されていらっしゃるんですけれども、
嬉しいですね。
まあ、これは最初、うん、多分1年前ですね、うん、新井先生が知的財産管理技能士をご紹介した時は、会社のためになると、要は仕事が、ね、早くなる、例えば新井先生のような方にですね、いちいち聞かなくてもある程度までは自分で仕事を判断できるということだったんですが、この方は顧客に対して相談に応じてるということで、本当に活用の幅が広いな
と。アウトプットにも使ってますね、
はいはい、ということなんですけども、知的財産管理技能士は他にどういった活用の仕方なん
ですか？うん、そうですね、でまずその前に、今外に、まあ、アウトプットをされていると、そのアウトプットされている時に、今まで勉強した出願をしてね、1年半すると公開ですよ、審査請求3年以内ですよ、特許取れますよ、独占配達権ですよ、勉強した順でアウトプットするだけだと申し訳ありません、受けてってなかなか分かりづらいですね。そこを少し、今申し上げたキャリアアップの研修などを受けてビデオで見ることができますので、見ていただいて、うん、もうちょっと角の取れた説明の仕方もあるんだなっていうことを勉強していただくと、さらにレベルアップできるんじゃないかと思います。で管理技能士の方がどういうことができるか、もうやはりそのような形でアウトプットで、私今回の研修のいらした方の名刺交換をさせていただいて、経歴どういうところで働いてらっしゃるのかを見ると、まあ、企業内に入っておられる方が多いですね。それから実際に独立をされてコンサルをされている方もいらっしゃるようです。まあ、内部で活用しながらアウトプットでいいインターフェースとして機能しているっていうのもあるでしょうし、独立してコンサルをしておられる方もいらっしゃると聞いています。
はい、わかりました。ということで今週は時間となってしまいましたので、新井先生にですね、知的か財産管理技能士の活用法についてお伺いいたしました。なおですね、このポッドキャストをお聞きのリスナーの方でですね、私もしくは新井先生にこんなことを質問してみたいって方がいらっしゃいましたら、はいはい、配信ブログにですね、質問のフォームがありますので、そちらからご質問いただければと思います。では新井先生、今週はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。